はい、漏れたけど
漏れた。
耳なし法師の体に、耳なし法師の体みたいな、ね、
本当だ。
まあ、幸せの奇跡、ハローゴースト、キラーエリート、アタック・ザ・ブロック、
ロード・オブ・クエスト、ね、
あ、ロード・オブ・クエスト知らない
んですね。これは DVD でだけです。ペンタウスも良かったし、アイトマゴトもね、結構良かった。
あ、本当に、僕はダメでしたね。
完全にスルーしちゃいました。
何でしたっけ、ヤッターマンとか、あっちのダメな時の三池監督の感じかなと思ってたんだけど、でもそんなね、悪くなかった。頑張ってた面もありますよね。ダメなとこもあるけど、うん、渚のマーブ、
ありがとうございます。
そうですね、誠実に作られてました。
そんな感じです。
あとは
ブラック&ホワイト、チャーリーズ・エンジェルの監督、
あ、ソウルサーファーは確かに良かったですね。
ハローゴーストがね、最後、
はい、
ね、
僕は、はい、
途中からが、ね、
泣いてしまいます。
すごかった。
僕は寝てしまいました。
こんな感じです。
はい、はい、どうもありがとうございました。はい、ちょっと、Twitter のコメントをチェックしてみましょうか。
その前に、じゃあ、僕、トイレ行き
ます。ちょっと待ってくださいね。なんて読むんだろう。いそしーさん、いそしーさん、僕も500日ピンと来なかった。初セックスが7月15日じゃなくていつの間にか済ませたのが面白かった。ワンデーの話かな。
そうですよね、あれ全部があの日にあったらおかしいですもんね。
7月15日
って何でしたっけ。7月15日だけやってるんですよ、
あ、ずっと
ワンデーは。
あ
ー、その年の7月15日。
あ、そうだったんだ、全然気づかなかった。あ、やっぱりワンデーみんなすごい、
ワンデーいいです
よ、いいって言ってますね。ワンデーは僕はまあまあでした。別につまんなくないんだけど。あ、じゃあどうしましょう、俺と川崎さんのは。
じゃあ今度は小泉さんと僕のベスト10で、はい、じゃあ、10位って感じで
交互にやってみますか。
最初にじゃあ小泉さんの10位を、は
い、じゃあ僕の10位を
聞いていただきましょう。
発表します。第10位、
小泉さんの第10位は
捜査官 X。
やばい、
捜査官 X。
これはじゃあ俺も発表しましょう。
はい、
全く一緒です。
おお、
捜査官、あ、X って書くの忘れた。
ただの捜査官、
捜査官です。
でも絵がついてます。
これはね、まあ、ドニー・エンっていう香港のスーパースターが主演で、
今のね、現代のカンフーの達人
ナンバーワンです。
そう
で、これ、まあ、簡単に言うと、あのクロンネンバーグのヒストリー・オブ・バイオレンスの香港版なんです
ね。それが後半で、前半はね、あの、カンフー版の横溝静史みたいな感じなんですよ。
あ、そうそう。
僕はその前半がものすごい震えるほど面白くて、
そうなんですよね。
これはすごい映画だって思って。
ちょっと凝った見せ方とかしてて。
うん、映像もすごいかっこよくて、なんかね、中国のちょっと昔のね、山奥なんですよね、舞台が。
あ、そうです、そうです。
1900年の初頭ぐらいでね。うん、
でドニー・エンが農夫かなんかで、
そう、
農夫なのかな、
流れ物でそこの村に居ついて、山奥で、で地味に暮らしてるんですよ。
奥さんもいて、子供もいて、
そう
っていうのがある時、町に、なんかこう、
山賊みたいな
やつが、ね、現れて、こう、やめてやめてって言いながら、なんか、
あ、そう、ドニー・エンがこう、組みついて、うちに、もみ合ってるうちに相手が自滅するみたいなアクションがあって、
子供の喧嘩みたいにしてた。
そう、そこに探検し、捜査官の、ね、金城武がどうも変だなっつって捜査してると、
金城武は日本人の役なの、
うん、中国人の役 で、それがね、そのドニー・エンが実はそのカンフー技を人知れず、ただやられてるだけに見せかけながらバシバシやってたっていうのトリックが解明されていくところ、検証していくところとか、なんかね、 CG で内臓の骨を折るところとか、
あとその再現シーンの中に金城自体が入ってちゃったりとかして、この時はこうなったんじゃないかって本人が現場にいるように検証してるんですよね。
そう、そうそう、あ、こうなんか覗いた感じになってて、あたかも 近くで見てるように気がして、そこがね、もう本当に面白くて。
面白くて。ただ、ちょっと映画として、本当は、これドニー・イェン単独で主演みたいな方がいいんですけど、やっぱ金城武史とかもやっぱどっちも世界的なスターなんで、どっちの配分もあるから、ちょっとぼやけちゃうんですよね。金城の過去とかはそんなに、描かなくても良かったなと思っちゃって。
あ、まあ、そこはありますね。まあでもね、本当後半その実はドニーエンがとある高校だったみたいな展開がね、ちょっとベタだったし。
そこはでも分かってて見てたから、
うん、その画期的な感じが全部台無しになっちゃうくらいベタだなって思ってて、そこが僕はとても残念でした。
我々は知ってて見たからあれなんですけど、ただその何ですかね、組織のボスが、
あ、そうですね。
あの、何でしたっけ、名前、ジミー・ウォングっていうね、
そうそうそうそう、
まあ、香港でも本当に裏社会に通じてる大物で、その人がラスボスなんですけど、これはなんかちゃんと今の、ちゃんとした怖い俳優使った方がいいかなと思ったのと、あれはちゃんとドニー・イェンが素手で倒さないといけないんだけど、雷落ちてきて終わっちゃったみたいな感じがあって、ちょっとそれがね、必ずしがちょっと、
僕は後半どんどんテンションが下がっていっちゃうので、あんまり割とどうでもよくなってしまいました。
あと割とそのヒストリーオブバイオレンスだと、あの主人公の正体が知れて家族の元に帰っていくときにちょっと気まずく終わるんですけど、これは割となんかそれなりにまた元に戻るっていうのがちょっと甘いかなっていうのはあったんですよね。ただドニー・イェンって割とそのカンフースターでもあるんですけど、結構ああいうちょっと切ない感じの演技もちゃんとできるっていうか、俳優としてのドニー・イェンのランクが上がったっていう
か、やられてるところとか本当弱々しく見えて、ね、よかったですね、
ちょっと見たくなった、
これは見ても損はない
かも、でも本当に無視できないいい、いい部分はとてもあるんですよ、
なんかね、タイトルはそんな、
そう、なんだ
そそられ、
つまんなそう
僕なんか X 書き忘れるぐらいですからそれぐらいの感じですけど、たまたまじゃあ一緒でしたけど、
じゃあ9位いきましょうか。
第9位は、
はい、9位はペントハウス、ベン・スティーラー主演、
よかったね。
そう、お正月に見て、あのホテルに従業員たちが
そうですね、
そう
なんか買収されて、何でしたっけ、乗っ取られるから、
大金持ちのじいさん、
みんなが預けてた年金かなんかを、
あ、そうそう、取り上げられちゃって、それをいかにそのじいさんの財産を強奪して、取り返そうみたいなのがとても痛快で ね、
これ僕面白かったんですけど、骨
太エンターテイメントでしたよ。
すごい期待しすぎちゃって、本当ダイハード並みのものを期待しちゃって、監督がね、あの何でしたっけ、名前が今出てこないんですけど、あのジャッキー・チェンとクリス・サッカーの、
あ、そう、南君がなんか言ってたんだ、そうそう、
ラッシャーはかな、
ラッシャーはブレッド・ラトナーかな、
あ、そうですね、割とね、
そこそこのものしか撮れないんですよ、良くも悪くも、うまくいくと楽しいんですけど、なんかもうちょっともうちょっとっていう
感じが、なるほどなるほど、
ただ逆に言うとあんまりこうやりすぎない感じ、
そう、普通にフラフラッと見に行って、
すごい、あ、そうですね、まあとにかく何の期待もせずに見たっていうのもびっくりした、そう
してこれのちょっと前にミッションインポッシブル3やってたんだけど、
ね、ああ、
あれよりペントハウスのある一部分のシーンの方がすごいドキドキする
んで、ね、でもね、このペントハウスのすごい面白い好きなところは、まあ、シナリオ演出かどうかは違うと思うんですけど、登場人物が3人チームで、主な3人でやるじゃないですか、はいはい、そいつらが特に結束ないし、そんなに情熱もないっていうところがとてもユニークで好きです。
本当ね、あの、トム・クルーズがあの、ぶら下がってやってるとこは、まあ、あの人は絶対大丈夫だろうなって見れるんだけど、それをこの人、ね、ペントハウスのあの人たちがやるとすごいドキドキしちゃって、
まあ、単なるホテルの従業員がやると本当にだって絶対超人的な活躍しちゃダメだから、
ね、しかもちょっと引いてね、やる気なくやったりしてて、やめえよみたいになってるから、
で、まあ、助かるんだろうなとは分かってるんだけど、すごいドキドキしちゃうっていう、あれがすごかったの、
あれは確かにそうですよね、
よかった、
はい、じゃあ川崎さんの9位は、はい、
その第9位は何でしたっけ、
変化、あ、変化ですね、
こういう怪物だったか忘れましたけど、これはですね、まあ日本のインディーズ、
そうですね、
本当はインディーズなのかな、
どうでしょうね。
インディーズじゃないか。
一応自主映画。
自主映画。
はあ、あれ自主映画すごい。
自主映画であれだけやったからすごいって感じ。
そっちですね。あの同時上映された同じ監督の大拳銃の方がまあ。いろいろ
ですね。
そう、もう端から端までよくできてるし、最後の飛躍の仕方とかもすごいんですけど、うん、変化はそういう意味では割と前半たるいとこもあるんですけど、やっぱそう今花釜さんがおっしゃったみたいにあれをもうやりきったっていうか、
あ
僕前にあの何でしたっけ、何でしたっけあの化け物を育てる映画、
なんだろう、
外国のやつ、
外国のあの科学者2人が
あのセックスするやつ
でしょ、セック
スする、何
でしたっけ、スプライス、
あれ面白かった、
スプライスのラストもこれぐらい飛ばしてほしかったっていうのがちょっとだけ不満で、
はははは、
これは多分なんか化け物になってってその後どうなんだろうなと思ったら、うん、もうどんどん巨大化してる
み
た
いな、ね、だから、あの大拳銃で拳銃を大きくして、
変化で
大きくして、大きくするのが好きなん
だ、ね、大拳銃の一番いいところは、DIY で拳銃をね、試行錯誤して作ってるところがすごい気持ちいい。
あの空気感が、ね、あの黒沢清の映画みたいで、
黒沢清の面白い V シネみたいな、
本当に
良かったね。
僕はね、変化はね、ウルトラ Q ザ・ムービーっていうタイトルをつけてほしかったぐらい、
あなるほど、
出来のいいウルトラ Q みたい
で、ね、普通にね、ウルトラ Q の中の一個としてもや、ね、入ってても不思議じゃない感じです
ね。奥さんがなんであんなにこう惹かれるのかっていうのはちょっと説明不足な気もしましたけど、
うんうんうん、
その辺はこの映画のダイナミズムとして飲み込んでいいところだと思いますね、いやとにかくあの本当に特撮がよくできてたとか、
そうですね、
そういうのもあるんですけど、やっぱあれをやりきっちゃった、迫力とか、
であれと大拳銃の2本で見てほしいな、
本当本立てでお得でした、
だから多分今後も繰り返し見たいなっていうのは大拳銃なんですけど、
そうですね、
変化はやっぱりファーストインパクトがすごくて、よかったです、そんな感じで
変化、ぜひ皆さん見てください、はい、では
小泉さんの第8位、
第8位 SR 埼玉のラッパー3って書きました
。第1作目だったと思いますから。ロードサイドの逃亡
者、ね。そうそうそう。
これは良かった
です、ね。いやすごい良かったんですよ。僕ね2をで実は未だに見てなくて。
あそうですか。でも、でも大丈夫ですよ。
そう見なくても大丈夫って言われてたから見に行った。本当に全然大丈夫でした。
そう。これはそうですね、あの1位で、あ1位じゃねえや、1作目で東京に出たマイティっていう、
そうですね、
まあ、比較的はだからイケメンの、
将軍っていうラップグループにいた、
一番若い、
そう、ブロッコリー作りの、
ブロッコリーラッパー、
そいつが東京で、あの人気ラップグループの下っ端をやっててね、こき使われてるんですよね。
あのグループが嫌だったよね。なんか全然ラップの世界とか知らないけど、ラップの世界ってあんな怖いのかな
って思って。ねえ、
こき使われてましたね。
でもこれ本当にうーってくるのが、マイティは決して才能ないわけじゃなくて、あのラップバトルとかやっても、
そうそうそうそう、
もう本当は優勝してたし、
あれ悲しかった、
ね、努力もしてたし、だから本当にチャンスあったのに、それをちょっとしたボタンの掛け違いで不意にしちゃ う, っていう、
で東京にいられなくなって、転落人生が始まるんですよね。
で今回はあの要はあのイックとトムが出てこないなと思ったら途中から出てきて、茨城かどっかでね、
あのそうですね、
栃木でしたっけ、
栃木かどっかの夏フェスみたいな、しかもその運営がね、
そう
もうチンピラがやってて
超チンピラがやっててでなんかあれはあれで東京に行かないでなんかそのちょっと関東の外側をただブラブラしてるっていうなんか外こもりみたいな感じなんですよね。
そうですね。でもう本当そこからなんか闇金牛島くんみたいにどんどんなってて、
実際でも監督は闇金牛島くんをすごい読み込んで脚本を書いてましたけど、
そういうわけでしたか。
でなんかそうあれがあの2人がちょっと本当に最後の最後までギリギリまでこう会合しなくて。
でその出会った場面がね、むちゃくちゃ凄まじくて、
そうなんですね、
下でもうリンチにやってるのに、上で、まあ、パッと見のんきにラップをしている様子しか見えない。
でなんかあの、まあ、最後のラッパーってラストの型があって、
ね、
最後ラップバトルするんですけど、ちゃんとそれも二段構成でちょっと、
あそうですね、留置場の場面ね、
そこはなんか分かりますね、
あいい
か
ダメって人もいるんですか、
留置場のとこいらないって人もい
るんですよ、あそう、それはないわ
いい話なの
に、俺は別にどっちでもいい
あんなに一生懸命やってるのに、うん、じゃあ川崎さんの第8位は
秘密。
秘密はね、僕もすごい良かったんですよ。
これは賛否両論でしたけど、
ダメって人はダメって言いますね、中村うさぎさんとか増野さんは全然ダメって言ってましたよ、
原作好きとかの人はね、あれですけど、僕、まあ、原作も好きなんですけど、あのいろいろこう改変された部分も割と良くて、あの、まあ、震災を取り入れたっていうのは賛否あるとは思うんですけど、うんうん、そんなに間違っ失敗してないと思うんですよね、
まあ、中村さんとか増野さんはね、園監督の映画をそんなに熱心に見てなくて、秘密単体でいい悪いって言ってて、それで良くないっていう意見もとても意味は分かるんだけど、僕園監督ずっと割と最近のはちゃんと見てて、
僕もそうですね。
そんで、でもどうしても好きじゃない部分はすごいあるんですよ。何かっていうと、全部自分が不幸なのは親のせいっていうメッセージがもう、
そうそう、父親のせいなんですね。
いい年こいと中年のおじさんが何言ってんだよって毎回イラーっとしてて、
だいたいあの後半からそうなんだよね。前半のエキセントリックな部分はすごい面白いんだけど、
そう
でまたなんか家族がどうのこうの、血がどうのこうのってなると、うん、もう。もう俺は別にどうでもいいやと。
そう、それでもうムカッとして、これを好きな大人に対してもう何言ってんだよって思ってムカつくんだけど、でも秘密はね、それでムカついてる子ってずっとうじうじして終わってた映画なのに、秘密は親を殺すんですよ。一歩踏み出すの、憎たらしいから殺すっていう、ま
あ、これはね原作通りでもあるんです
けどね、だからそこはすごい良かったです。
あとなんですか、僕はあの最近やったやつだと恋の罪でしたっけ、とあとその前の冷たい熱帯魚とか、その1個前の、何でしたっけ、
むき出し
はベストワンぐらい好きで、まあ、あれも父親の話なんですけど、今回のもそうですけど、なんかね主人公が子供だと割とその父親親がどうっていう設定が意外とねスッと見れるんですよね。今小泉さんがおっしゃったように、いい大人がってなるとその冷たい熱帯魚とかちょっとなんかね、思っちゃうんですけど、
あ、まあいい大人がっつって映画の中では子供なんですけどね、
女の子は長いのこれ
どうしか、ね、
そんなに長くないですよ、あとでもね、二階堂ふみさんとかすごいいいですよ、
主人公の二人がよくて、でこの二階堂ふみ演じるヒロインもちょっと賛否があって、原作茶沢さんって役なんですけど、原作の茶沢さんはちょっとね何考えてるか分かんないちょっと怖いとこもあって、その主人公すごい受け入れてるんですけど、でこの映画の二階堂ふみがやるヒロインはちょっと病んでる感じなんですよね、最後の方ちょっと頭おかしい感じで、
まあ、石をポケットに入れて毎日過ごしてんのかお前みたいな変なところもすごいある
でなんかこう主人公に憧れてて、多分それはこうちょっと同族な感じっていうか自分と同じ立場だろうっていうところで、多分好きだった感じがするんですけど、それが途中から主人公がもっと悲惨な状況になっていって、でだんだんそのヒロインの方がその主人公をこう元気づけるようになると、だんだんまともになっていくんですよね。でその過程がすごく、ね、丁寧に描かれてて、なんか獄門島でもなんかそういうエピソードだったんですよ。なんか主人公がなんか最初自分に慕ってきた女がすごい気持ち悪くて知恵足らずだった感じなのが、だんだん一緒に行動を共にするにつれだんだん魅力的になっていくっていう、だそれ二階堂ふみがすごいちゃんと演じてて、そうでなんかこうラストにあるメッセージを言うんですけど、それもこうちょっと白々しく聞こえなくて、
ラストのメッセージはすっかり忘れてしまいました
まあまあ頑張れとか言うんですけど、
あ、そっか、あ、なるほどなるほど、
あれもでもねちょっとやけくさな部分もあると思うんですよ、そういうのも含めて割と良かったなっていう、でその解釈、ラストの解釈も原作と違うんですけど、僕はあの原作より映画版のラストの方がいいんじゃないかなって思って、
原作は読んだけどそれも忘れてしまいましたヤンマガで読んでたので、
っていう感じですかね、
はいはい、それじゃあ第
小泉さんの第7位、
私の第7位はシェイム
チンチンブラブラって書いてある、
そうですね、主人公のなんとかなんとかっていう人、ややこしい名前の人、
ファズベンダー、
なんとかファズベンダーがセックス依存症なんですよね、ですごい、もうでもセックスをすごいするんだけど、全然楽しくなさそうで、でもやらずにはいない、本当麻薬とかアルコールと一緒で、でも最後もう頭おかしくなってほぼに掘られに行ったりとか、むちゃくちゃになっちゃって そういうところもね、そんな地獄巡りの様みたいな映画、俺は元から好きなんだけ ど、 あ、なるほど、そういう部分でね、とても面白かったです。あの踏み込んだ表現もすごくて、
ストイックなんですよね、
圧倒されました。
内容はストイックじゃないけど、その映像表現とかが抑制が効いて
て、ね、あ、もう僕もね、7位からもうその年が別の年なら1位でもいいぐらい。
なるほど、でも、あえて苦言を言うんだったら、なんでセックス依存症なのかとか、妹の関係とかがもうちょっと描いてほしかったなっていう、なんかぼかしすぎっていう気はしましたけどね。
僕はそれはね、そんなに気にならないんですよ。まあ、映画の中のドラマの構成としてそういう部分を描くべきだっていう意味ではすごいわかるんだけど、でも実際そういう人いるし、そんなに理由がみんなちゃんとあってそうなってるかって言ったら、そうでもないように思うんですよね。
なるほど、なるほど。まあ、ただ一応ストーリーらしきものがあるので、ちょっとそこが気になっちゃうかな。
歌丸さんもおっしゃってました。
ああ、そうでしたっけ。
あの僕新潟でタマフルのイベントがあって、その時にシェーム良かったですよ、
いやでもシェームはねっつって
そんな杉作さんみたいな話
ですごいすごい論言いくるめられそうになったから僕は決してそんな言い争いたいわけじゃないん
です俺の思い出を汚さないでくれ
って。いや別にいいんだけど、そんな言い合いになったら絶対負けるからはいそうですねっつって
なんかでも映像表現とかすごい力があって、
そう、あれ、あのドライブの女の人が
マリガン
は脱いで、
キャリーマリガン、
キャリーマリガン
がね、バンバン脱いで
ます。結構おばさんっぽいおっぱいを出してました。
割とああいうだらしない体はありなんで、
キャリーマリだからね、あのさっき言ってたあのヘルプの人なんだっけ、エマストーンともいいですけど、今年はキャリーマリガンも来てるなと思ってますよ。
なんかドライブの時良かった。
そうなんですよ。じゃあ川崎さんの第7位は、
ヤングアダルト。
あ、ヤングアダルトはね、僕はね正直大嫌いですけ
ど、わかる、それもわかるんですよ主人公がね本当に全くもって好きになれないタイプで、
そう女です
最初のね数十分は、フリーで仕事する人間としてあのやたらメール見ちゃうとか、ああいう感じわかるなと思ってて、で途中からなんかあのなんだっけ、昔の彼氏でしたっけ、
はい、
自分も、本当は自分と結婚したいはずだと思い込んで、故郷に帰るみたいな、ちょっとジュリア・ロバーツのベストフレンズウェディングみたいな話になってて、
もう徹底して最初から最後まで態度が悪くて、そこには清々しいものは感じるんですけどね、
感情移入できないと思った、そう、それを外側から見る面白さってあるじゃないですか、割とそういう感じでスイッチチェンジしてみたら、
なるほど、
でもね、結構良かった、
いかにこいつがダメになっていくかっていう、でもそういう話でもないんですよね。
ダメだけど、でも結局感情見た目がいいから、そこで、ね、僕は、ね、なんか好感持っちゃう。
なるほど。
見た目の良さで。
あとあのこの人に近づいてきたあの体が不自由な人い
た。ああ、デブの。
デブ。あの人の役が
酒を作ってる人。
あの人の役がすごいすごい良くて好きになって。
そう。
でも。あの人を最後ひどい目に合わせたら俺はこの映画嫌いになることだったんだけど、だからそしたらちゃんとね扱ってたから、それでまあこの映画いいなと。
なるほど。あの男はね、自宅のガレージでプラモと酒を作ってるっていうすごい好感度
で、小泉さんがねツイッターかなんか言ってたんでしたっけ、ああいう男は黒メガネでメガネの女が好きに決まってるじゃないか、
黒髪メガネ、
そうそう、僕でもそれは分かんないです
よ、ね、でも違うと思う
で、しかもいやで意外とあれオタクっぽいだけど意外と洋品ガンガンに見てるタ
イプで、こういうあのね勝ち気で綺麗な女やっぱり惹かれるん
で、ね、あ、そうですか。
しかもこの二人が結ばれたっていうか、要はこのシャーリーズ・セロンは要はかつての学生時代のキラキラした時と比べて明らかに落ちてきてるんですよね、でちょうど良くなったところでやっとまともに会話ができるようになったっていう並びがあるんで、
そう、歌丸さんもシネマハスラーで、自分がそんなね絶対嫌いだっていうタイプの女の人もその映画にという作品になることで感情移入したり共感が持てるようになるっつって、でも俺は全然共感できなかったから本当自分のその感受性の悪さみたいなのがね恥ずかしい。
いやでも素直なことですよ、共感ってわけじゃないんですけど、僕もなんか
理解できるように
描かれ方としては分かるなって。であと結構最後ラストにそのいわゆる体が不自由な 男の妹がすっごいこのヒロインに憧れてて、うん、東京行きたい行きたいって言ってて、
うん、
そしたらその要はこう都会で頑張ってとか都会でやってて空っぽな人を割と否定してるような内容に見えてたんだけど、その田舎住まいのその妹はそれは全然違うと、田舎に住んでる人は何もないのよ、空っぽなだけなのよ、
あ
そつってそっちはそっちで批判するんですよね、うん、だから要はどっちがいいとか悪いとかなくて、
うん、その妹は主人公に昔憧れてたっていう、ね、
そうそうそうそう、そうでやっぱりこう都会で活躍してるから、まあ、活躍って言ってもゴーストライターなんですけど、
うん、
でもそれはその都会だろうが田舎だろうが関係ないっていう価値観を最後に提示した、
うん、
でヒロインはまた都会に戻っていくんですけどね、で何が解決されてるわけじゃないですけど、なんかそこは割とこう誠実な感じがしました。
なるほど、
あのめでたい席で暴れる
そうそう
あれもあの
ブライズメイズ、
ブライズメイズも似たような
似た感じですよね、
本当に
僕あの辺からちょっとあのヒロインにね、あのブライズメイズのヒロインはあそこで急に切れすぎてちょっと、あの感情移入ができなくなっちゃったんですよね、こいつはもう切れて当然で嫌われて当然なんですけど、そんな感じです。
はい、はい、それじゃあ第6位は、
第6位あソウルサーバー、
これ5位でした、
ちょっと言っちゃったタイトル
6位ドラゴンタトゥーの女、もう別に世が世なら1位でも全然問題ないぐらいの面白い映画、あ見てないですか、
いや見ましたね、面白かったです、
いや面白かった、やっとね俺らのフィンチャーが帰ってきたぞ
俺フィンが
そう、
ソーシャルネットワーク、
ね、ソーシャルネットワークだってね面白いけど、
そういう
結局、ね、大金持ちのが裁判で訴えられましたっていう話なんかどうでもいいじゃないですか
いやでもその話をあれだけ見せるっていう
面白い、ね、そうそう、まあ映画として面白いけど、
でもこれもなんか
関係ないしっていう、
これもなんか主人公なんでしたっけ、あの人、007の人が、
そうそうそうそう、
なんか金持ちでね、
あの編集長でね、
で浮気相手もいる女が、ね、最後一人の女をたぶらかして帰っていくみたいな話じゃない
ですか、まあ、そこもいいんですけど、やっぱドラゴンタトゥーの女ですよ、ね、Google で何でも調べちゃう、
ハッキングもしちゃう、
いろいろやってあげく最後少女っぽいところ、
あそうですね、
これも堂々とパイオツを出してましたね、
そうそうそうそうそう、すんごい傍観もされてるし
これもなんか構成が変わってましたね、なんか、
あ本当、
なかなか
青天版と、
いやあの変わった子なんかこう、
あ
なんですか、なかなか2人が合わなくて、
そうそう、
俺なんかでも正直最後主人最後の方でその主人公男の主人公の方が縛られて殺されかけるじゃないですか、
はいはいはいはい、はい、
で助かるんですけど、あそこは助からないでもう瀕死スレスレまでなってそれで病院で入院してるときにドラゴンタトゥーの女が独自で調べてあの型をつけるっていう方が良かったかなと思って、そう秘密裏にやってましたよね、
そうですね、
で俺の敵を打ってくれみたいな感じの方が良かったなと思っちゃったんですけど、すみません、いきなりケチをつかましたけど、小泉さんはどこが良かった、
まあでもねだいぶ見たのが前なので忘れてしまいました
俺もすっかり忘れちゃった、
だから
一番最後のいじらしいところだけしか覚えてない
3部作だからまた次のやるときに見返すのがとても楽しみだなって思ってるんですよ、
結果僕がケチつけただけみたいな、
いやちょっと忘れちゃったんですよね、でもとにかくすごい、オープニングのブルーザブロディのテーマで入ってくるところとか
僕あそこはねなんか鉄尾かなって、
なんじゃこのかっこよさはってだってもう
絶対鉄尾見て作ってますよ、
予告からかっこよかった
よね、予告からかっこよかった、
予告といえばそれこそね
音楽問題
で、あのソーシャルネットワークの、あのレディオヘッドのクリープの合唱バージョンがむちゃくちゃ良くて、これ映画の本編で俺はどこで泣けるんだってワクワクしてたら最後までかからないところが、これは予告でね、そのブルーザブロディの移民の歌がかかって、うわかっこいいって思ったらオープニングタイトルでダーンってかかって、あーって言ってもうチェーンを振り回したくなりましたね、
フィッチャーでオープニング
みんなセブンからね、もうどぎも抜かれましたよ、
オープニングに気を使う男、
うん、あでは川崎さんの第6位は、
何だっけ、俺第6位は、あ意外とこれでした、僕はミッドナイトインパリ、
ええー、
これはねそう あのもうねうおーって感じじゃなかったんですけど調整したらこうなった、
あ本当に
いやこれなんかいいですよ、
まあ面白いのは面白いけど、肩の力抜いてて、
そうそうそう、
こそうですね、
まああの主人公がなんだっけハリウッドの
脚本家
の主人公がなんだん
40年代に憧れて、
あ40年代のパリにタイムスリップして、フィッツジェラルドとか、
そうピカソとか、
ダリーとかに会って、こういろいろ考え直すっていうか、まあな、すごい嫌なフィアンセがいて、
そう、
そうあの婚約者が最後まで嫌な女で、
そうでしたね。
そこだけが嫌だった、
ね。小泉さんはそんなでもないって言ってました
けど。いやまあ女なんかそんなもんだなっていうのがちょっとあります。
でもあの女ひどいよね。
あれは、うん、だってあの主人公はなんだかんだ言っても。あのフィアンセの悪口で映画の中で一個も言ってないんですよ。あのタイムスリップしてタイムスリップ先で仲良くなる女いるじゃないですか、うん、あのいわゆるグルーピーみたいな女が、うんうんうん、であの女がにフィアンセがいるってバレた時もなんか決してフィアンセの悪口は言わないんですよね。だから主人公は主人公なりに愛してるのに、
うんうん、
そう割とこうクソみそに扱いしてて、う
ん、今年一番嫌な女だ
でなんかそれ小泉さんと三平をこれやった時にこうそれはそれで至極真っ当な意見だと思ったんですけど、うん、
あれちょっと切れちゃったかも。
あれ
見れてます？
あ見れてます、はい、大丈夫かな。画面が
オフって
4時間持つ設定なんですけどね、
大丈夫ですか？
こっちでもちょっと見れてます。
あ動いてますか？じゃあちょっと
あ
復活した。あ固まっちゃってるけど大丈夫かな。
喋っても大丈夫ですか？
あこっちが動いてれば多分大丈夫。
あそうそう、それで何の話でしたっけ？
三平でやった時に、
あそうで、あのなんだかんだって仕事があるのに、
はい、
贅沢言ってんじゃねえよって小泉さんって、でそれを全くそうなんですけど、あの知り合いの脚本家の三浦さんっていう人が結構なるほどっていう意見言ってて、その三浦さんもまあ脚本書いてるんですけど、割とこういろいろ仕事をいろんな仕事やってる人で、多分ハリウッドで書いてるっつっても、
うん、
いわゆるこう直しをやらされたりとかゴーストみたいな感じで、
うん、
でもし代表作があったら、あの奥さんだったら絶対その代表作をその表示とかにも自慢するだろうし、
あの奥さんのね、うん、親もすごいバカにしてるんですよね。
そうそうそう。でなんか要は僕らがこう過去に例えばなんか行き詰まったら過去の作品とか見て勇気づけたりするじゃないですか。多分それをあの映画はリアルにやったんだと、分かりやすくファンタジーとして、うんうん、でそれによって主人公はなんか過去に戻ることがいいことじゃなくて現実を受け入れるのが一番いいんだよっていう気づくっていう設定を割とさらっと描いてて良かったですね。